だから過去性というのは今ですよと。今、あなたは過去性の上に自分がいるんだと。だから、あくまで今どうするかという、それが、意思がなければ、いくらこんなリーディングが起きたところで、全く意味がない。こんにちは。お名前だけでわかります。スピーチャーカウンセラーの林明宏です。このマジスピラジオは、真のスピーチャル、脱エンタメ、お花畑スピーチャルをテーマに配信しています。もし気に入っていただけたら、高評価、フォロー、コメント、チャンネル登録をお願いいたします。はい。では、今回ですね、まず、内容は過去性について喋ろうと思っているんですが、その前に、お知らせです。遅ればせながら AI、人工知能をですね、仕事に導入をするようになりました。まだ最近の話です。先週のちょっと前からですかね。でですね、これまで300回以上この配信をやってきましたが、この文字起こしを AI で、するようになりました。ゼロからやるっていうのは本当にかなり大変なんですけども、まあ、幸い、人工知能の力で、文字起こしをしましてですね。で、さらにそれを文字起こしするだけじゃなくて、読みやすく、これもまた人工知能、AI ですね。読みやすい文章にまとめたものをですね、これ私のホームページ、マジスピの中ですね。その中では、これちょうど先週のやつなんですけども、あ、これですね。309回。前回ですね。今、YouTube ではその画面を、ブログの画面を映していますけども、これですね。これが先週のやつですね。はい。で、YouTube でも聞けますし、文字ですね。文章として。はい。今、ご覧の通りですね。文字起こして読みやすくまとめています。だから、例えば、えーとか、あーとか、私よく語尾でね、うんって よく癖で うんって言っちゃうんですけども、もうそれも全部、ノイズをカットしてですね、さらにまとめたりですね、これ喋りだとちょっと前後したりしますよね、内容はね。それも全部整えた上でですね、こうやって文字起こしをしていますので、で、この今配信しているこれは、1週間以内には文字起こしをして、ホームページの方にアップをしたいと思いますので、もしよければ一回これ一通り聞いていただいて、で、細かく確認したければ、あるいは文字情報、文字の方が勉強しやすいって方もいらっしゃると思いますので、そういった方は、1週間以内には文字起こししてアップしますので、よければ、ウェブサイト、ホームページ、マジスピですね、ご覧いただければと思います。あと、YouTube もですね、字幕ですね。精度は100%ではありません。これも AI でやっています。精度は80%ぐらいですけれども、文字起こしをしてですね、これも後で、1週間以内にですね、追加で字幕をつけますので、YouTube だと字幕オンにするとですね、それを見ることができるようになります。まあ、中にはですね、音声なしで、あるいはちょっと耳の不自由な方もですね、実は聞いていただいているんですね。で、もしよろしければということでリクエストをいただいていたんですけども、まあ、そういったことがようやくお答えできるかなと思います。ちゃんとした YouTube じゃないというか、すごいね、チームでやってるわけじゃないので、まあ限界はありますけども、なるべく字幕も出せるようにですね、今後改善をしていきたいと思いますので、で、直近では過去5、6回分、もうその作業を済んでいますので、よければですね、過去のものも、もう一度ご覧いただければ、ご視聴いただければ嬉しいです。はい。すいません。ちょっと以上ですね。ちょっとお知らせでした。はい。では、今回、過去性の話ですね。じゃあ、これはちょっと消して、過去性の話ですね。これもですね、1年ぐらい前のブログを元に語ります。で、このブログのタイトルをそのまま読むと、前世は本当は変えられる？前世は本当は変えられる？過去性を知るだけでは人生は変わらない理由ということですね。これについて話を分かりやすくしていきたいと思います。 このブログを書いた時点では実は過去性リーディングというメニューをやっていなかったんですね。これを書いて少ししてから、まあこれ配信日のちょうど去年ですけどね、過去性リーディングをようやく始めたんですね。で、これはですからちょっとこの内容自体が今の自分のこの過去性リーディングを、まあ自己批判的に批判している内容にもなっているわけですね。つまり簡単には、過去性を知ったところで、それだけでは人生は変わらないということですね。これが一番言いたいことであり、そしてこれはこの後説明していきますけども、過去性というのは過去性ではないというですね、ちょっとわかりにくいと思いますけども、過去性というのは過去ではない。それは現在であるというですね。ちょっとパッと聞いただけでは何言ってるかわからないような、そういった内容も含みます。まあ、これは後でもうちょっと噛み砕いて説明をしていきたいと思いますね。よくスピーチャル系ですと過去性リーディングってね、ありますよね。あるいは、まあ、これはちょっとリーディングではありませんが、前世療法というのもありますね。前世療法というのは割と賛否が分かれるところで、それをやっても何も意味がなかったという人もいるし、それのおかげで人生が変わりましたという人もいるわけです。まあ、なかなかこう万人に向いているものではないと思うんですね。そしてこの過去性リーディング自体もですね、決してこれは万人にお勧めできるようなものではないと思います。さっきも言った通り、それを知ったところで変わらないからですね。ただ、他の普通の、このマジスピに対し、とは対照的に、普通のスピーチャル系だと、過去性を知れば人生は変わるというですね、こういった宣伝、マーケティングというのがありますね。私はこれは違うと。まあ、ポジショントークだなと、正直ね、思いますね。ですから、私は、そういった表現はしたくない。それは、お客様に対しては不誠実だと思うからですね。とはいえ、なぜか、いつも言ってる、お名前だけでわかります。と、人のオーラ、波動というのを見る。そうすると、不思議なビジョンや光景が見えることがあるんですね。まあ、見えるというのかな。なんか、脳裏に浮かんでくる。イメージがふーっと、湧いてくるような感じですかね。で、それをですね、科学的には証明はできませんけれども、まあ、それをお伝えすることによってですね、不思議なことになんかすごい腑に落ちるとか、あ、確かにそれはそうかもしれないとかね。あるいは、これは私のこの覚醒リーディングの、ホームページマジスピの中にあるメニューの中のですね、過去の、これ過去 YouTube、ポッドキャストでも出しましたけども、過去性リーディング、その内容ですね。これを許可をいただいて、実際のリーディングの対談ですね。それを出しているわけですけども、ここでもどこかで、お話がありましたが、その絵を描いている、小さい子供が絵を描いているような、そういったビジョンですね。その過去性的な、過去性と思われるような映像、そのビジョンですね。それをお伝えすると、これは後で分かったんですが、その方も小さい頃ですね、すごい絵を描いていたということですね。ただ、その現世のいろんな忙しさ、大人になって、結婚して、家庭を持って、あるいは仕事をして、家事や子育てで、その、かつて楽しんでやっていたことを忘れてしまっていた。けど、過去性リーディングを聞いてですね、あ、本当は自分は絵を描くのが好きだった。ということを思い出された。というですね。これは、事前に打ち合わせをしてわけではもちろんなくですね、後で分かったということですね。こうした不思議な符号があるんですね。 ですから、大々的には、ね、これで人生変わるよ、なんて、大それたことは言えないし、まあ、ある意味それは、嘘だと思いますね。それをどう生かすのか、という、その意思ですね。あくまで、大切なのは、この現在だと。今を生きるということ。その大前提を踏まえた上で、受けてくださいねと。ね、もし知りたければ受けてくださいねと。ただ別に受けなくてもいいですよという感じでやっているわけですね。で、こうして控えめにお伝えをしていてもですね、その探求心の深い方、好奇心の強い方は、この過去性リーディングですね、受けていただいていますね、これは。で、今回はですね、その過去性を知っただけでは変わらないというのはね、まあこれは、その別の角度から言うと、素朴に考えて、過去は変えられる。と言いますね。ね、これ自己啓発とか心理学の世界では言いますね。通常は過去は変えられないという、が、心理学の世界では過去は変えられる。というと。これは過去というのをどう定義するかですね。つまり過去というのは、その過去に起こった出来事ではなくて、その記憶なんだという、その定義ですね。思い出したものが過去であるということ。そうやって定義する。そうすると記憶ですから、まあ、それは、いわばその書き換えるっていうですね。それができるわけです。波動がいいとかね、オーラが綺麗とか、私は職業柄、その人のオーラ波動を見るわけですけども、まあこれね、別に当たり前のことを言いますけども、過去、自分の過去に対して肯定的である。あるいは受容的であると。いう方は、オーラは綺麗ですね。それはそうですよね。その過去の記憶、過去の出来事ですね。それをどう捉えるか。で、それを受け入れたり、肯定的に捉えている人は、それはオーラはですね、綺麗ですよ。まあ、ただしね、まあ、これはちょっと難しいんですけども、例えば、まあ、時折ね、もうこれ、だいぶ前も喋ったことありますけども、まあ、サイコパス。っていうやつですね。つまり、自分が人を傷つけたり、ね、迷惑かけたりね、しているのに、それもなんかなかったことにするってね、そういうちょっと、まあ、困った人がいますね。これあなたの周りにも一人ぐらいいませんか？いや、明らかにお前、あかんやろと。お前あかんでそれはみたいな。さすがに、人の道に反しとると。けど本人はなんかなかったことにする。ね。こういう人はね、確かに過去は受け入れてる。その記憶としてですよ。肯定的であったり、受け入れたりしてるっぽく見えるんですけども。まあ実はですね、こういう方は表面的なオーラ綺麗かったりもするんです。まあそこは厄介ですよね。その代わりオーラも、まあ、いろんな段階がありますので、これは前もどっかで言いましたが、ちょっと奥ですね。少し表面的なオーラの奥の方を、そのオーラを見ていくと、やっぱり濁っていたり、重たかったり、暗かったりするわけです。ね。ただ、まあそういったサイコパスは横に置いといてですよ。普通は自分の過去に対して肯定的であったり、受容的であった方が、まあオーラは綺麗ということは、これはね、素朴に考えればわかりますよね。で、ただですね、その、過去をどう捉えるかというのは、これは人に委ねられているわけですよね。これを描いた映画というのが、これ前も喋りましたけども、209回か。今日は310回目だから、あ、100回前ですね。だいたい100回ぐらい前ですけども、ロビン・ウィリアムズ主演のファイナルカット。というですね、映画があります。 これは前見たときは配信はなかったですね。だから近くの TSUTAYA でレンタルしてきましたけども、このロビン・ウィリアムズ主演のファイナルカットですね。これは記憶を編集書き換えるということで、素晴らしい記憶だけをつないで、あるいはその不都合な記憶も一部だけ切り取ってね。で、素晴らしいその物語、人生の物語として、こう見せると。で、そのお葬式の時にですね、この人物のどれだけ素晴らしかったかと、その編集した映像を見せるわけです。まあ、これがファイナルカットなわけですね。これの問題点は、その人の例えば犯罪を犯したとか、実はすごい人を傷つけたとかね、そういった記憶は全部消去してるというのが、この映画の、なんとか倫理的な問題ですよね。それはね。改ざんであって真実ではないという。まあ、ここが難しいですね。だから、この映画が言いたいのは、ものの見方によってですね、いくらでも過去は書き換えられる。まあ、変えられるということですね。ですから、その過去性というのは、まあ、ここからだんだんちょっとね、小難しいというか、ちょっと理解が難しいような世界に入っていきますけども、これ、過去は変えられるわけですね。ということは、その記憶という意味においては、その、まあ、過去性は記憶にはないんだが、表面的なね。過去性も変えられるということですね。あるいは過去性は変わっていくということですね。まあ、この辺がね、ちょっとね、このスピリチュアルをある程度勉強している人にとっても混乱する部分かもしれませんね、これは。過去性が変えられるとするならば、例えば、過去性において、まあこれ、例えばですよ。どこかの、まあ、中世ヨーロッパで、ね、その、なんかわかんないけど、農民として生まれて、畑作業やってみたいなね。そういった、まあ、例えば過去性があるとしたら、それは、その時に、その、例えばリーディングでね、こういったのが出るとすると、その時に必要なものが出ている、ということですね。その時はね。ただ、それもまた変わっていくわけです。この物質世界というのは、その固定化、しようとするわけですね。だからよくあるパターンとしては、あなたの過去性はこうですよって。で、今言った、例えばね、今言った中世のヨーロッパの農民ですみたいな感じで、これ固定化するんですよ。ね。ところが、本当はそうではない。それもまた変わっていくということですね。私はですね、小中学校でいじめを受けました。前、これをですね、ある心理学系の講座の中で言ったことがあります。まあ、ここでは詳しくは言いませんけども、ああ、結構大変な、その過去はね、当時はですよ、結構苦しかったような、そのいじめの記憶というのがあります。これ記憶としてですよ、過去の。で、そのいじめを受けたばっかりに、性格、人格が歪むようなね、そういった人もいるじゃないですか。それによってね、ねじくれるわけですね。まあ、あるいは今ここにブログの文章を YouTube で映してますが、まあ、PTSD とか、まあ、トラウマってやつですよね。そうやって痛みとして残るという場合もありますよね。で、まあ、私も、まあ、そういった部分はあるのかもしれませんけども、基本的には、あんまり傷とは思っていないですね。なぜならば、そこで、痛い経験もあったけども、同時に、当時の担任の先生とか、まあ、あるいは、親とかね、そうやって、守ってくれるような存在もあった、一方で。あるいは、これもね、いろいろ、それから年を取って、 経験をしたり、いろんな学びを深めていく中で、あ、そういった経験、理不尽な経験ですよね、それは。それが、この自分を鍛えているという側面もあるわけです。ですから、もろもろ見ていくと、私の場合はですよ、あそこでいじめられてよかったなという、そういった記憶です。これはね、もちろん今、じゃあ、そこに、過去に戻ってね、同じような体験をしたいかと言われたら、まあ嫌ですね、それは。うん。だってね、また一つ言うと、上履き、ね、靴の上履きの中に押しピン入れられるとかね。あ、これ実際踏んだことあるんですよ。押しピン入れられて仕込まれてね。まあそれを踏んでね。まあ痛い記憶もありますよ。ね、これ敏感な方だったら今これ聞いてるだけで嫌でしょ。これ事実なんですよね。これ私にとってはね。あ、けど、まあそういったのもね、大人だったらないじゃないですか。ね。だから、あそこでその、ある程度理不尽を経験することによって、まあ大人になった時のその理不尽への耐性ね。まあそれがつくような気もするわけですよ。ね。だからこれも解釈次第ですよね。そういった、その、痛い経験、苦しい経験っていうのが、だからこそ、その、例えば人の優しさが分かったりね、人の信頼っていうのが、親切っていうのが身に染みたりもするわけですよね。けどそこで、その、この過去世の物語というふうに私は表現するんですけども、そこで自分はその理不尽にいじめられて、悲惨な自分であると。なんて運が悪いんだろうということ。まあこれは人情としてはよくわかる話ではある。けど、そうやって自分はそういった被害者であるということですね。被害者の立場を取ったときに、その現在ですね。今生きているこの現在が、やっぱ被害者モードになってしまう。で、被害者でいるっていうのはね、これはちょっとまあ心理学的に言うと、一種の復讐なんですよ。ね、これもちょっとね、なかなか難しい世界なんですが、ずっと被害者でいるというのは、その、受け身的な復讐なんですね。復讐してるんです。俺はお前らのせいで、こんなに不幸になったんだ。という。絶対許さないというね。お前らのせいだと。ということで、復讐をしてるんですね。心理的にですよ。ただ、まあ、こういった過去の記憶ですね。そういった過去のイメージは、まあ、やっぱり不幸ですよね。これは、ずっとね、この状態っていうのは。被害者でいる限り、幸せになることはできないんでしょうね。何があっても被害者。つまり自分は無力な存在であると。そういったものの見方しかできないとなれば、これは非常に辛いですよね。だから、その過去世、ね、ここでは今過去の話をしてますけども、過去世においても、例えばね、これも、まあ、脅かしでね、脅しの、その、バカな霊能者とか 占い師が言いそうですけども、あなたは過去世で散々人に迷惑をかけているからね、人を殺したり、物を盗んだり。だから、その、根性では非常に大変な人生を送ってるんだというね。まあなんか、わかりやすい典型的な 言い方がありますね。これをカルマと、もっともらしい言葉で言ったりもするわけです。けど、例えば今、根性において、ものすごい立派な人がいるんですね。例えば、事業でね、経営者として、会社として成功したり、あるいはものすごい社会貢献をして、世のため、人のためってね、やってる人もいる。その方の過去世を見るとですよ。とんでもなく人殺しをしたりね。これも証明はできませんが、少なくとも私のこのイメージとしてですよ。私が感じるイメージ、霊的な感覚を使って見るイメージとしては、そういった根性のご本人とは、ほぼ 真逆の姿がそこに見えることがある。けどそれは本人の中で、本人はね、その過去性のことなんてわかんないでしょうけども、おそらくものすごい痛烈な後悔があったかもしれない。深い反省ですね。もう二度とこんなことはしないという誓いがあったかもしれない。そうなった時に、その過去性、人を殺しまくって、奪いまくってっていうね、それだけ見れば、本当に最悪かもしれませんけども、それを踏まえた上で、根性は、まあそれをね、償っているということも考えられるわけです。だからその過去性っていうのを、このぶつ切りで取り出して、そしてそれを固定化して、はい、これがあなたの過去性ですよ、ということというのは、それだけでは、やっぱり役には立たないんですね。まあそういった意味で、ただ、この、スピーチュアル系というところはですね、それを言うことで、それだけで人生が変わるといった、まあ過剰なマーケティングをしているような節がある。けど、本当はそうではないんですね。今の自分自身が、自分の運命を受け入れる。どれだけ理不尽になっても、これが自分に与えられた運命であるという深い需要ですね。それができたときに、その過去というのは、記憶としての過去というのは変わっていくわけです。そして、あれがあったからこそと、今があるんだと、いうことも自然とそういうふうになっていくわけですね。さっきも言いましたが、私はいじめられてよかったなと、今では思いますね。それは。じゃあ、少なくとも自分は理不尽な理由で人をいじめたりはするまいと、いうことですね。その誓いに変えていくわけです。痛みをね。でもそれをするかしないかは自分自身に委ねられていますよね。ずっと被害者のポジションで、無力なポジションを取ることもできるし、いやもう自分は、少なくとも自分は、他の人にそういったことはするまいと、いうことですね。そうやってそれを、まあ私が言うとちょっと臭いですが、愛に変えることも、優しさに変えることもできるわけですね。だから、ね、さっき言った、過去性っていうのは、過去性じゃないんだと。今なんだと。この今どう思うか、過去を持ってるのは今ですからね。これが過去性リーディングで見えたビジョンですよと伝えているのも今ですから。この物質的に考えると、現在とそしてその過去とこの未来ですね。これを分けて考えてしまう。物質的に見ればですよ。その方が分かりやすいから。けどそうじゃなくて本来は、これもよく言ってますけども、本来は今しか、この現在しかないわけですね。で、それを便宜的に過去があって未来があると分けてるだけなんです。だから過去性というのは今ですよと。今が過去性ですよと。今、あなたは過去性の上に自分がいるんだと。だから、あくまで今どうするかという、それが意思がなければ、いくらこんなリーディングが起きたところで、全く意味がないということですね。そして、まあこれもね、笑い話ですけども、あなたはどこかの貴族でしたとかね、あなたはどこかのお姫様でしたとか言ってね、まあ適当な、なんかエゴをね、くすぐるようなことばかり言って、そうするともう、お姫様、王子様だらけですよ。そんなにおらんわと。お姫様とか、王子様とか、王様、お姫様、ね、貴族、そんなおるかって。ほとんどがもう普通の平民ですよ。大多数がね。農民だったり、平民だったり、奴隷だったりですよ。そういったことで喜んでる程度じゃね。まあ、いくらそういったリーディングを受けても、全く意味がないわけですね。 そして、過去世ですごいひどいね、ことを言われたとしてもですよ。もう最悪の過去世ですと。もう終わりですと。そういうこと言われたとしても、別にね、それを、悪く捉える必要はないわけです。人間として、生まれてくるっていうのは、やっぱり、ね、未熟ですからね、それは。とりわけ、この地球に生まれるっていうのは、まあ、よほど使命がある人以外は、私も含めてです。やっぱり未熟ですからね、それは。で、それはね、過去世見たら、人も殺してるでしょうと。ね。戦争もあったでしょうと。そりゃ、自分の意思とは関係なくね。人を殺さざるを得ないとか。あるいは、すごいね。ど貧乏だったり、飢えに苦しんだりね。していたとしたら、まあ、物を盗んだりね。それをせざるを得ない場合も、場合によってはあるんじゃないですか、それは。ね。だからそこを切り取って、あなたは最悪でしたというのも、まあこれは、その解釈は可能ですよね。ですからね、まあこれは自戒を込めて言いますけども、この過去性リーディングをする人間が、どういった人生観、世界観、あるいは歴史観ですね。その過去性も含めた歴史観。もっと言うとその宇宙観とも言っていいですね。それを持って、ね、どんな価値観に基づいているかということがすごい大事なんですね。まあ、ですから、まあ、私の場合は今言ったような、全ては自分次第であると。で、本来いいも悪いもないんだと。それが自分の歴史であるならば、それをただ受け入れるということですね。これは別に過去世じゃなくても、その過去、ね、あなた自身が生きてこられた数十年の歴史もそうですね。どれだけそれがね、後悔に満ちたものであろうとも、それは自分がそれを選択してきた結果ですよね、それは。まあ今振り返ったら未熟な部分もあるでしょうけど、ね、人はみんな未熟だから それはね、後悔やあの時こうすればよかったというのもありますけども、でも、今なぜか人間としてね、ここで生きているわけですよ。偉大な宗教家はみんな、その人間として、この肉体を持って生まれてくること自体が、本当は類稀なことなんだと、いうことをね、幾度におっしゃっていますね。ですから、それを踏まえて、だからこそ、こうした地味な音声をお聞きになりながらですね、学んでおられる。ね、これ私自身もそうですけどね。学んでいるわけですよね。そうやって、自分自身の運命、与えられた宿命というのを受け入れることができるようになった時にですね、素晴らしい過去性は、もちろんのこと、一般的にネガティブ、あんまり良くないなという価値観、その過去性ですね。それも全部、生きてくるわけです。すべてがね、いいも悪いも全部含んで生きてくるということですね。ですから、ちょっと奇妙な話に聞こえるかもしれませんけども、現在の自分自身の価値観、あるいは人格を高めていけばですね、その過去性もまた変わっていくんです。これはだって意識の世界ですから、物質のようにですね、もう固定化されているわけじゃないので、常に流動しています。ですから、まあ、この私の過去性リーディングも、まあ、去年始めたばっかりなんで、まだないんですけども、そんなにね、数としてはないんですが、何回か折に触れて受けていくとですね、また、一回目とは違うものが見えたりするんですね。それは面白いですね、それはね。で、それをまた見えたものですね、こんなんがちょっと、浮かんできたんですけど、どうですかって聞くとね、なんかご本人が、すごい心当たりのあることをおっしゃってくださるんで まあそういった意味ではね、なんか過去性リーディングって本当面白いなとやってて思うんですけどね。はい。まあともかく、その過去、今回言いたいことは、過去性っていうのは今なんだということです。過去性は変えられる。過去が記憶として変えられるように、過去性も変えられる。 まあ、オセロみたいなもんですかね。それまで真っ黒でもね。今自分が白くなれば、白く裏返れば、これまでも全部白くなると。これは逆もそうですね。ずっと黒いまんまだと、やっぱ黒いですね。それは。まあ、そういった意味では、何か過去世のカルマとかね、言ってしまうと、なんかもうどうしようもなく、変えられないね、何かになってしまうし、なんか今自分が不幸とか、ね、しんどいって感じていると、やっぱり何か原因を追求したくなる心理がありましてね。だからその一つとして、過去世に原因があるじゃないかみたいな、あ、そういったふうにね、思考がいってしまう人もいるんですけどね。それも含めて全部自分の解釈だということに気づいていく。ね。客観的に。それは自分がそう思いたいから思っているんだということですね。そうやって、気づきの機会ですね。まあ、それがこの過去性リーニングを通じて、なぜか過去のことを言ってるのに 全部現在につながってくるという、そういったスタンスですね。はい。まあ、一般的なその過去性、あるいは過去性リーニングとはちょっと違うのかもしれませんけども、まあ私はこういった考えでやってるし、ね、こういった場合だと、過去世がどうのこうのでね、いちいち振り回される必要もないし、別に過去世を知る必要はないと、本当はね。まあ自分もね、商売しててこういうのもなんなんですけども、別に知る必要はないです。必須ではありません。ね。で、それを踏まえた上で、あくまで好奇心や探求心の一つとして、まあこういったのもありますよと。まあ、それ以外の話ですね、今日はね。はい。はい。では、これですね。今回のタイトルは、前世は本当は変えられると。はい。変えられますという話ですね。そして、過去世を知るだけでは人生は変わらないという話でした。ご参考になれば幸いです。で、今回の話もですね、あ、これ、ここから余談ですよ、また。だいたいこれ30分くらい喋ってますでしょ？だとね、私の割と早口なんで、だいたい、1万文字くらいこれ喋ってるんですよ。大体ね。で、これ1万文字くらい喋ったのを人工知能 AI で文字起こしして、で、さらに編集もすると。ね、それを1週間以内にこのウェブサイトマジスピの方に出しますので、よければですね、音声だけじゃなくて文字でも知りたいよっていう方はご覧いただければ幸いです。はい。では、今回は以上です。ありがとうございます。